こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
2024年4月2日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい、今週は、YouTube、バズ、スポーツ、芸能、海外、地域、ニューオープン。
ニューオープンは気になるんですよね。
まだ残ってます。さあ、それではいつも通り平子さんに弾いていただきます。
真ん中ですかね。真ん中。ど真ん中。
ど真ん中。選びました。
さあどうだ。
海外のゴシップです。そう、海外のゴシップ。ラジオネームアザラシ2。インドネシアで発見され19世紀に作られたと言われていた呪物、呪いのツインギンドクロが最新の研究で2020年にアメリカで作られたパンクバンドのツアーグッズだということ。めっちゃありそう。めっちゃありそう、こういうの。こういうのありそう。大パーツ的な。
これでも、何世紀前のものだってさ、その時のなんか祭りの時に飾ってたものとかでさ、大してパンクバンドのグッズと変わんないわけでしょ、まあ、当時でから考えたら。それがボロボロになって今に残ってるから、呪物とか言われてさ。なんかさ、
こういうの、
ちょっといい、
うん、あれ、はい、
呪物に対して、
物申します。
呪物、まあいろいろあるじゃん、日本のものでも海外のものでも、はい、いわゆるこう呪物っていうものがさ、はい、全然いいんだけど、呪物そのものがさ、自分呪物みたいな実感伴ってんの腹立たない？呪物ですみたいな。例えば髪が伸びる人形とかも、なんつうのか、いいんだけど、呪いでも何でもいいんだけど、髪伸びますで刺してくださいみたいなところない？俺ね、本当に強い呪いだったとしたら言うと思うんだよね、口で。
呪物が口で言う。
じゃあ呪物とか、じゃあ心霊写真もそうなのよ、はいはい。それをなんか高名なお坊さんに見せたら、あ、ものすごい強い怨念を感じます。すごい、ものすごい強いメッセージを感じますって言うんだけど、じゃあ、言わね？言うじゃん、じゃあ。
平子さんを鉛筆の呪物だったと。これこの鉛筆が呪物だとしたら、これが喋るってことですか？
そうそう、これが、例えばこの鉛筆でもなんで、ここから毛が生える、呪物のような、
はい、
呪物じゃんか、この鉛筆ってなったとするよ。で、わかんない、その、なんか霊媒師みたいなのが、はい、すごい強いメッセージ性がある、伝えたい、訴えたいことがあるんですって言うじゃん。だったら髪が伸びるとかじゃなくて言うじゃん。言わない？
ああ。
俺、これ、一人今、部屋に。
いや、分かりそうで、
あの髪を伸びるっていうのはメッセージ性じゃん、
はい、
我々に何かを伝えよう、
はい、
訴えようとしてるじゃん、
はい、
じゃあ口で言えばよくない？分かる？
なんかイメージしてるんで、ちょっともうちょっともうちょっとください。
あのね、だから恋愛と一緒なのよ、
恋愛と一緒、
あのさ、刺してくれよっていう、
うん、
言わなくても分かるでしょって、なんか長年こう連れ添ったカップルなんか、それで、あのね、言われないと分かんないじゃん。
うん、
言葉にしてもらわないと分かんないじゃん。
はいはい、
と一緒。伝えたいことになら言ってよって。
だ
って、
呪物も。
呪物も一緒だって、髪が伸びようが、夜中光ろうが、分かんないじゃん。
まあまあ、確かに。
分かんないじゃん。だって、関係ないもん、こっち。その、呪いの類のものになった流れ、物悲しい物語、悲惨な話、いろいろあんのかもしれないけど、こっちがやったことじゃないから、夜中光られても、わかんないよ。いや、文字にするなり、言ってくれるなりしてくんないと、で、呪物って言われたところで、よくわかんない現象のものになっちゃうのがもったいないなって。いや、そんだけのポテンシャルがあるならもったいないなって。惹かれるんなら伸ばせるんなら言ってっていう話じゃん。
この鉛筆が平子さんだとすると、
え？この、あ、俺が呪物だとする。
呪物だとする。
俺が呪物だとする、
うん。どういう言い方を。
じゃあ、この鉛筆は俺だとするよ。はいはいはい、で、俺が呪物だとするよ。
はいはい
はい、人って本当に、時として残酷で、僕、まあ本当に、もう5世紀前ですけど、本当、他の村人に本当殺されて。
ウォーズナイトの最後。
違うよ。その、
浜田と最初に会ったのは
急にあれを思うつまりと
わかんないかね、わかるでしょ。いや僕今この今二十何世紀にいますけど、昔村人に殺されて、理不尽に殺されて、こんなんされて今悔しくてずっとこの中に閉じこもってんすよって言ってくれれば話しようがあるじゃん。
あのまあまあまあ、
それを髪を伸ばすっていう手段とか、パッとなんかお尻の中でパッと見てパッと消えるとかはこっちはびっくりするだけで、わかんないからもったいないなって、時間が。
あ、うん、一番端的に分かりやすいのが
端的に、そう、うん、伸ばせるんなら喋れるじゃん、
うん、君は鉛筆に閉じ込められてるの。
いや僕はそうっすね、今この中であなたの頭の中に訴えかけてるんですけど。
え、
僕昔殺されて、すごい強い呪いでもって、うん、この鉛筆の中に、うん、まあ、怨念としてね、あの潜んでるんですけど。
呪物なの。
一応呪物っすね、そういう意味で呪ってますもん、めっちゃ。
え、それを僕が使ってたっていうこと。
っていうことに、まあ、なるんですけど、う
ん、何ができるんだろう君は。
僕は鉛筆なんで書くっていうことしかできないんですけど、その鉛筆に呪いが詰まったっていうふうに考えてもらえると一番わかりやすいんですよ。だから鉛筆は書くっていうことはできます。これ伝わってます？
いや、うん。呪物、なんか特殊なものとか。
だから、あの、今こう喋ってることは怖いことじゃないですか。鉛筆が急に喋ることは怖いことじゃないですか。うんうん、で、これ呪いなんですよ。僕は怨念なんだよ、基本。
うん。人の記憶を書き換えるとか、例えば書くから。
いや、そういうのはしないです。あの、ノートに物を書くとか。それは、酒井さん次第で。酒井さんが書いた文字、筆圧で、だ僕は別なんですよね。鉛筆は鉛筆としての機能で、僕は怨念なんで、
もう
鉛筆そのものじゃないんで、鉛筆としてのなんか、その、ただ、新しい機能とかで、
で、
なんか活躍するってことはできないんですよ。うん、
逆に喋るだけってこと？
喋るだけっていうか、喋ってるから伝えたいんですよ。今までは、うん、今までの呪物は髪伸びたり、光ったり、急に消えたりとかじゃないですか。うん、僕はそれどうかなと思ってて、伝えることにしたんです。こうやって。
でも、いつもテストの時とかありがとう。この鉛筆ねえと俺多分テストもできなかった。
ありがとうって言われたの初めてっす。
おい、え、喋ってよ。
な？いや、そあれ伝わんない？今まで伝わんない？すごく良かったよ。
やっぱ特殊能力みたいなもうちょい欲しいかもしれない。
いや、呪物はだからその呪いもんだから、そのだからもう魂の契約とかになるよ、そうなると。
ああ、そういうの。
うん、
魂の契約。
はい。酒井さんの魂と引き換えにこの鉛筆で、うん、憎き相手の名前を書いたら、僕がそいつを呪い殺してみせました。
それだよ、それ。呪物だ。こりゃ今見つけたぜ。敵じゃん俺じゃ。平子勇気。
一応同姓同名がいないかの確認なんです
けど。めんどくせえ、めんどくせえな。細けえなって言っている。ああ、そうね、人物ね。
これはでも分かる人は今伝わってくれたと思うけどな。
そうか、確かに。
じゃあその髪伸びた光る、うん、ちょっと浮かんだぐらいでなんかドヤ顔されても、
なるほどね、まあまあまあ、うんうん、
じゃあ言ってくれよって。お前の言いたいこと言ってくれよ。
なるほど。
俺はいつも待ってるよって。
ああ、うん、分かりやす
い。力になれるならなりたいしね。苦しいね、多分。誰かを乗るのってすごい苦しいから。
いや、そうですよね、
その解放、
うん、
に向かってほしいじゃん。
ああ、うん、あ、なるほどね。
いつまでその人形の中にどうのじゃなくて、
うんうん、伝えてほしいっていうことですね。呪物は呪物として、
そう、うん、いつまでもそんななんかだらだらなんか引っかかるぐらいのことじゃなくて、 うん、もっとムーブしてほしいんだよ、
ね、あすみません、なんかようやくなんかなんとなく分かりました。ありがとう、伝えてくれて。
こちらこそありがとう。
ありがとうの言葉弱いな。自分すぐ消えてってくれて。もう一ついきます。ニューオープンいきますか、じゃあ。
ニューオープン聞きたい。
ラジオネーム、シャカリキコロンブス。国内初のバー隣接型のコインランドリー、ドリンキングランドリーが錦糸町にオープン。
ほう。ほう。うん。紳士のたしなみですね。
あの時間。
うんうん。あ、飲めるんだ。
ちょうど1時間
ぐらい。めっちゃいいじゃん。
まあ、そうね、1時間ぐらいかな。
ね、1時間。あとは、まあ、布団乾燥とかだとね、ちょっと時間かかったりするけど。
100円連打するからね。
めっちゃさ、めっちゃ行き、
何回もやろう。俺最近やったから分かんのよ。全然乾いてないみたいな時あるのよ。
あるあるね。すんげえ雰囲気出してくるコインランドリーあるよね、最近。なんかシルバー。
ある、ある。
オールシルバーみたいな。
シルバーのやつある。うん、めっちゃオシャレなやつある、うん。嫌いっすね。
嫌いじゃないよ。いや、嫌いじゃないんだけど。
めっちゃある。超オシャレなやつあるね。
オシャレ、オシャレ。うん。
あるある。
なんだろう、コインランドリーの、なんだろうな、この、なん、単館感、単館映画館の雰囲気って、シャレっ気に寄っちゃうと死ぬ。部分もある、
はいはいはいはい、
あのブルーの色あせた感じの昔ながらの無機質な蛍光灯がパチパチなってるような
ボロボロのジャンプとか漫画置いてあって
みたいな、俺はなんだろうな、そう単館系の雰囲気出したいんだったらそっちでやってた方がいいのかな。
でもあえてそのボロいコインランドリー行ってるやつも嫌いじゃん。
あえてだと終わり。
便所サンダルで、
そう、
ジャージで、
ジャージで、その中学校の時のジャージみたいなの、その彼氏とか彼女の着て、わざとスポーツサイクル買える金があんのにボロボロのママチャリでキーキー言いながら行って雰囲気出すと、それはそれで違うんだ、もう違うんだよね。
厳しいな、コインランドリーには。やっぱり
この話したね、昔もね。コインランドリー論はあるんだ俺の中で。
あの新しいのもちょっと違うのか。
新しい、あれはあれでだからもちろんいいんだけど、うんうん、じゃあその、あ、な、その味わい、その苦学生的な味わいの映画、単館系の映画、うん、色がちょっと淡い感じのフィルム、わざと昔のフィルムっぽい映画を撮るんだったら、うん、そういう感じは、もうちょっと青い蛍光灯のね、うん、青臭い感じの雰囲気は、なんか昔の方が出てんのかな、うん、あるかな。
そうか、そうね。
で、そこに、こんなやつ来るかよ、みてえな、うんうん、ド美女が、うん、タンクトップで。おめえ、もう、どう考えたってモデルか女優だろう、みたいなやつが、夜、訳あり顔でさ、来るわけじゃん。
ああ、そうね。ああ、確かに。
で、なんか、これあんたのみたいな、なんか、落とし物だかなんだか知んないけどさ。
始まるね、ストーリーが、それで。
でさ、なんか、いや、そう、お前、この美女、ペロペロキャンディー加えねえだろっていう。加えたのも来ねえだろって。
文庫本ダメでしたっけ、文庫本。
文庫本はごめんなさい。
ダメなんですね。
その、そのボロボロのコインランドリーで読む三島由紀夫はごめんなさい。
ダメなんですよね。
金閣寺は。
それだけはダメ。
金閣寺読もうとしてる人はそんなごうんごうんなってるとこで俺読まないと思うんだよな。金閣寺読んでる自分、コインランドリーで金閣寺を読んでる自分っていうのを俺らが第三者が見せられてるわけだから、それはこっちのね、枷になっちゃってるんだ。
あ、
俺はだから気をつけてほしい、気をつけてほしいんだな。
気をつけてほしいんだな。僕はつけてほしいんだな。カフェ併設コインランドリーはあるらしいですよ。
あ、カフェ。
イタリアンバルでお菓子、コーヒーもあるんだ。近いやつ本当にあるんだ。
あるんだ。じゃあお酒も飲めたりする
のかな。あるだから、まあまあこれだわ。は
い。あるのあるんだ。
すげえな。
そんぐらいだからやっちゃってくれるよくない？
うん、確かに。
しゃれてますって自分で言ってくれてるじゃん。ま
あ
ま
あ
ま
あ、うん。てかこれあるの送っちゃダメだからね、ここのコーナー。
いやこれ一応ほら。
いやダメ
っすよ。バーっつってるから。
いやでもバルだから、まあまあ、
バー。バーか。
これダメだわ。
ごめんなさい、ダメだね。
シャカリ
キコロンブスはどうしますか。あのデキンはデキンですよね。そう、期間の話だね。
3ヶ月お休みにします。3マンス。
でも、そうね、このコーナーの特筆すべき部分をちょっと犯してしまった、うんうん、3だな。
3ですね、
うん、
ちゃんと調べてから送ってください。
アルコ&ピース DC ガレージ。あー、イエ
ス。改めまして、こんばんは。アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。
はい、お願いします。は
い、4月です。新年度がスタートしました、うん、はい、
そうだね、新しい環境での生活始まりました、うん、はい、そこで聞いてますなんて子も多いと思いますけども、毎年の話になりますけども、新しい環境に関して、うん、我々が皆さんにできるアドバイスのものたった一つです、うん、まあ、その学校でも、うん、職場でも、うん、どんな環境でも構いません、うん、新しい場所、新しい人、新しい仲間、その前で絶対にかますな、
うん、毎年言ってますこれは。絶対にかますな、
まあ、自己紹介、飲み会、
ね、
あの交流を深める場所、うん、そういった機会っていうのは増えると思います、うん、絶対にかますな。
絶対です。
絶対です。
後悔します。それは
かませるやつってかまそうと思ってかましてないんですよ。あ、
そうですね。
日常の延長上にたまたま第三者から見た時にかまされたと感じさせる、うん、それは自力があるだけであって、かまそうと思った時点でもうかませてないんですよ、
うんうんうん、そうです。
そのかますこと、そのかましが失敗したことによって人生そのものが台無しになるんじゃないかとはまでは言わないですけれども、うんうん、他よりも大きく遅れは取ります、うん、あの頭の中で今シミュレーションしている新しいこの環境の中での、うん、あのあなたの君自身のその想定とは大きく外れるでしょう、うんうん、これは、100% と僕は言います、うん、大きくそれます、うんうん、で時間を大きくロスすることになります、うん、無駄にすることになります、うん、頑張ってほしいです。
本当ですね。呪物とコインランドリーとかましについては我々熱く語ってきます、うん、
これは俺らとの約束。熱い絆で我々は結ばれてると。だからこそのこの苦言、だからこれは先輩からの苦言だと思ってほしい。何人も見てきた、俺らもやってきた。成功者誰一人として見たことない。
いないですね、本当に。
いないんだ、うん、無理なんだよ。
気をつけてください、ね、
みんなを守りたい、うん、
だから言ってんす
もん、ね、もう犠牲者はいらない、うん、見たくない。こんだけ言ってもやるやつはいる。必ずいる。だそいつらをほっと胸をなで下ろして見る側になってほしい。危なかったと、うん、ギリギリ踏みとどれま、とどまれましたと、うん、報告してほしい。
そうですね、
うんうん、
頑張ってください。
頑張ってほしい。
応援はしてます、
ね、はい、
うん、平子さんちは特に変わらずですか、ね、新生活。
あ、でも息子は中学に入ったんで。
はいえ、
恐ろしいね、マジで。
マジ
マジで恐ろしい。
はあ、
中学だってラジオでね、場所変わったとはいえども生まれたらなんだ、うん、言ってたんだぜ、うん、長野県の御鳩で泊まりで立ち会えなかったけどみたいな写真ね、お母さんから届いてきて、うん、ちゃんじゃみてえだったよみたいな話、うん、昨日みたいに俺覚えてるから。
あー、すげえ。
あれ、お宅は幼稚園はまだ。
まだですね。
あ、まだ
まだですね。あんま変わらずかな、だからすげえな。
新しい環境だから引っ越しましたっていう人もね、いる。転校とかってしたことある？
したことないです。
ない。
あります？
ない。引っ越しはあるけど学区内だから。
あ、
転校はしてないんだよね。
確かに転校ってどんな感じなんだろうな。
転校の挨拶あるね、一言目の必ず、
うんうんうん、
それこそさっきのかますなようじゃないけど、うん、だからかまさないことが逆にかましになることってあるじゃん、うん、例えば入ってくるじゃん、うん、 転校生を紹介する。転校生を紹介するっていうのはあんのかどうか分かんないけど、うんうん、ガラーって入ってきての一言目、うん、うわどうする。
プレーンでいてえな。
プレーンでいける。じゃあ、今日からね転校生みんなの仲間になるお友達紹介します。おい入って。
ガラガラガラ失礼します。酒井健太です。よろしくお願いします。
酒井くんだ。みんな仲良くするように
お願いします。
酒井くんの席は一番後ろだ。
一番後ろか。
高田教科書貸してやってくれ。
よろしく。
よろしく。
やべえやつ。
勝手に女の子、勝手に女の子だと思ったろ。
やべえやつだ。
そうは問屋で下ろしませんから。でもいい挨拶っすね、
うん、もうこんくらいじゃないと、うん、かましに思われちゃうから難しいよ、うんう
ん、でもこんな明るくいけるかね。
まあね、俺も思った今、うんうん。今日から、転校生紹介してください。どうぞ。
ガラガラ。今日からお世話になります平子祐希と言います。よろしくお願いします。
気持ち悪すぎるな。それはかましんにカテゴライズされない。
いや、いや、これはギリ。今ギリ。今めっちゃギリ。いいラインだけど、ギリ。
ギリか。
どっちって。ヤンキーたちが、どっち
休み時間に。あいつどっちだろう。
ただこれ、ヤンキー漫画の回だったら、めちゃくちゃ強いやつ。
ちょっと声低い。もうちょい上げる。間ぐらいだ。だから
今のね、うん、難しいな。
転校生紹介します。入ってきて。
転校生の平子祐希と言います。ちょっと緊張してるんですけども、いろいろ教えてください。お願いします。
ああ、ああ、今ぐらいか。うん、ああ、テンポもそんくらいがいいか。
うん、
ああ、
ぐらいだ、ね。
ああ、
でも長男だからね。
長男かい。長男かい。長男のその感じ怖いよ。長男。めっちゃ喧嘩強いじゃんか。
そうだからゆっくり喋ることでね、ちょっと一目置かれるっていう作戦、まあ、かまさずにかますっていう、
あ
その域までいける
といいよね。そうそうね、うん、確かに、あちょっとやってみるわ、
うんうん。今日からみんなの友達になる転校生紹介する。おい入って。
ガラガラガラ。酒井健太です。
ちょっと待って、待って最初のため息いらない。何の息吐いたの最初。ああかったる。ダメなのこれ、訳ありのやつだ。
どんくらい
補正のにめっちゃ強いだ。絶対この番長連中が長生きだっつって連れて行かれて、次の駒飛んだらそいつらがみんなボコボコに倒れてるタイプだ。で、綺麗な女の子が、あの子色白、男なのに細っ
ていいな、めっちゃ。どんくらいなんですかテンポ。じゃあ転校生紹介する。入ってきて。
転校生の平子祐希です。この街わからないことだらけなんで、いろいろ教えてほしいな。よろしくお願いします。
裏で悪いことするやつだ。
いやいやいや、
表そんな感じだけど、
中分けとかのイメージでしょ。あのね、鬼ぞりだから。
鬼ぞりかい。鬼ぞりかい。
めちゃくちゃ怖い
やつ。すごいね、うん。
さあさてさて、まあそんなこんなで新年度がスタートしたわけなんですが、新年度からですね、このガレージにも新しい仲間が加わりました。WBS 和歌山放送、そして MRT 宮崎放送でも今週から放送がスタートしました。
ありがとうございます。
DC ガレージに新しいカーズが仲間入り。バークオーライ車庫入れバッチリ。車庫の中でもエンジン全開24時間トップギア。俺たち笑いの改造車アルコ&ピースが今日も安全運転でお送りしてまいります。ブンブン
ブンブンって言ったよ。いつものやつね。
はい、 カーズつまり放送局の皆さん、うん、新しく車庫に入っていただいたということでございます、うん、和歌山と宮崎ということで、まあ、こんなコンセプトでね毎週ドライブしております。失礼、放送しております。
そんな感じでやってねえから、
音楽をガソリンに、人生という終わりのない道を走り続けるラジオプログラム、それがアルコ&ピース DC ガレージということでございます。
そんな感じでやってないから。
これでアルコ&ピース DC ガレージに入っているカーズ、ごめんなさい、放送局は、ちょっとここからは丁寧に紹介させていただきます、はい、うん、アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は山形放送、
負けたな、
ラジオ福島、新潟放送北日本放送、
ゆっくり、
北陸放送、
丁寧だな、
福井放送、 SBS ラジオ、CBC ラジオ、和歌山放送、長崎放送、大分放送、熊本放送、宮崎放送、琉球放送、以上、各局を結んで、東京赤坂の TBS ラジオキーステーションに全国10局、15局ネットでお送りしていきます。
アナウンサーとパーソナリティがなんか言ってるわ、これ。新人の人がやるやつじゃん、これ、ゆっくり。
これ、毎回入れてもいいよね。
いや、いいんじゃない、毎回は。毎回はいいんじゃねえの。
いいんじゃないこれ。だから、和歌山と、宮崎のドライバー、失礼、リスナーの皆さんは、今日が、まあ、初回ということで、楽しんでいただけるのかな、というところ。
うん、
まあ、ちょっとは初回は軽くねスロードライブでもいいのかなと思っております。和歌山といえばなんか名物がありますかね、まあいろいろあるでしょうけども、
南紀白浜、
まあ、梅干し、うん、ね、
上野動物園がしゃばく感じるほどめっちゃパンダいる、うん、アドベンチャーワールド、
いやしゃばくはないですけどね、上野しゃばくは感じないですけども、うんうん、まあ、宮崎はやっぱりプロ野球のキャンプ地っていうイメージ、うん、あとはマンゴー、
マンゴー、
うん、
うん、
ロケ行ったことあるけどどっちも多くはないよね。
そうですね、
和歌山も宮崎も。
和歌山何で行ったんだっけ。
何で行ったっけ、ね、
飛行機手前でなんか魚市場みたいな、でっかい魚市場みたいな、
あーなんかそんなイメージある
な、
うん、あ行ったね、行った、食ったね、
なんか食って、
うん、すごいとこ、
あそこよかったな、
よかった、お土産買って帰ったもんね、
うん、
うん、
宮崎も行ってますもんね。
行ってるね、行ってる。
学祭とかでも行きましたし。
行ってる。マンゴーもなんか食べさせてもらったよな。
うん。
なんかお土産でももらったし。
行ってます。
ね。
大好きな場所。
大好き。
どっちも。
うん。
うん、
ということで、この和歌山と宮崎の皆さんにも伝えておきたいんですが、ここにいる連中、まあ他の場所じゃ車検に通らないようなポンコツばっかりなんだけど、決して悪い奴らではないです。我々仲間なんで、このガレージで気楽に楽しんでっていただければなと思っております。ということで末永くお付き合いいただけますようよろしくお願い申し上げます。
こんな感じでやってないからな、マジでこんな感じでやってないですからね、和歌山の皆さん、宮崎の皆さん、
CM 明け6速で爆速で出してもらいます。
出せって DC ガレージ
出せよ。アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート、伊藤園ホテルズ、他各社の提供でお送りします。
明治
アーモンドチョコレートと言ったら明治、
どのアーモンドチョコレートもそこまで変わらないでしょう。
明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしくて美味しいんだよ。
いやいやそんなはずは、一生ついていきます。
カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレート。
お客様の中に温泉好きな方いらっしゃいませんか。
え、はい、
お伝えしたいメロディーがございます。有名温泉地に49カ所、お得に通える温泉宿なら
いい湯加減、旅加減、伊藤園ホテルズ。
TBS ラジオ公演、マシューボーンのロミオとジュリエット、ついに日本初上演、4月10日から21日まで東急シアターオーブで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS オンラインチケットのウェブサイトをご覧ください。
ピース DC ガレージ、
アルコンドピースの酒井健太です。
平子祐希です。まあ先ほどもねちょっとお話ししたように、和歌山と宮崎の皆さんが今回初めて聞くという方も多いと思いますので、まあ常連組の皆さんもいる中でですが、うん、まあちょっと丁寧な放送、分かりやすい放送をちょっと心がけて、うん、少し柔らかめのラジオを心がけて、なんか入りやすいように、
確かに大事そう
な、
う
ん、トークなんかしていければなと、うん、そのように思っております、うん、僕チンチン方形じゃないですか。
テンダラーさんのやつ、テンダラーさんのやつ一番面白いテンダラーさんのやつ、最強のつかみ
いやでもこれはね、うん、初の方々もいるという中だからこそ、うん、我々このパーソナリティの、うん、いわばパーソナル部分もちょっと知ってほしい、
あ、なるほど、
というところで、うん、まあ常連の方々はもうご存知だと思いますけども、うん、我々方形コンビでございますけれども、う
ん
う
ん
う
ん、本当にチンチンの話するんですね
いやこれねちょっと前にね、さらばの配信あるじゃんか、うん、ゲスト呼んでもらって、うんうん、結構うちうちのね、はい、有料会員みたいなところの中の話だから、うん、その中でだったら話していいかなと思ってちょっとちらっと話したことあることなんだけど、うん、いやでもよくよく考えたらエリオの話だから別にいいよなと思って、うんうん、ちょっとこちらでも皆さんにも聞いていただきたいんだけど、うん、まあ長い期間リスナーである皆さんは、私平子がこれだけのねこのガタイを誇りながらも、うん、まあ、チンチンが粗末なものであって、うん、冬場になんかにはこの赤ちゃんになってしまうっていうのは、うんうん、まあ、有名なお話だと思うんですよね、うんうん、もちろん、まあ、そこにコンプレックスも抱いて生きてきましたし、どうにかできるもんならどうにかしたい、でもいかんともしがたいということで、うん、もう弱い45歳を迎えてしまって、うんうん、まあここから何かアクションを起こす必要もないのかななんて考えてはいたんですけども、うんうん、そんな中、まあ年末に、以前このラジオでもお話ししました。ちょっと軽いお腹の手術をして、ね、全身麻酔を初めてしたんだ、みたいな話もしましたけども、それで自分の中で軽くちょっと手術範囲じゃないですけど、なんか手術ってやっぱ怖いもんだけど、なんか一個乗り越えた感があって、だったらなんかちまちま悩んでることも、なんかババッと施術、しちゃえるんじゃないのかなってなんか思ったんですよ、うんうん、その時にやっぱどうしてもこのコンプレックスであるこのチンチに対して自分なりになんかアプローチできるのかなっていうことで、まあ、ネットでいろいろ調べてましたところ、うんうん、長径手術って知ってます？
わかんない。長径手術、
長い連携の径手術って書くんですけど、うんうんうん、これは我々男性は全員、うん、そうらしいんですけども、表に見えてるチンチンっていうのはあくまで表で見えてるチンチンだけであって、うん、お腹の中にはまだそのチンチンのポテンシャルが隠されてると、それが
根っこの部分に、
そう、数センチ中に、お腹の中にそれは続いてって、うん、それは一つのチンチンのポテンシャルと言えるんだと、うん、でその長径手術というのはどんな手術かというと、恥骨とそのお腹の中に続いてるチンチンの部分が、うん、これはなんか筋かな、うん、これが筋がこっちで繋がってて、うん、それを切って外にそのポテンシャルを引っ張り出して、また手術でその恥骨とチンチンのお腹の中の繋いで、うん、結果外に見えるチンチンが大きくなるっていう手術が実際あるんです。
長径手術、
うん、こんな夢のような手術があったのかと、うん、
まあまあ、
ほうと思って興味を持っていろいろ調べましたところ、うんうんうん、これこの手術のすごいのはだいたい平均でね2センチから5センチぐらい、まあ、本当に人によりけりなんでしょうけど、うん、その外に引き伸ばすことが可能だ。
結構っすね。
結構なのよ。
結構だわ。
そうなのよ。でこれ、ね、ここからポイントね、うん、外に出して本体が長くなった分、うんうん、今現段階で皮が余ってる方も、うん、本体が長くなる分皮の余りが解消される。
なるほど。自然と方形が、はい、
そうなんですよ、
解消されるわけだ。
ということは2つの手術を 成し遂げたと同じこの完成度というか完了形。
なるほど。
だからそこでもう平子そのものが完成すると言っても過言じゃない。これは一石二鳥というかすごいなと。もちろん長さも私はあの粗末なわけですから、うん、長さとその赤ちゃんを一挙に解放できる、
うん、完璧じゃん。長径手術
何度あのニルバーナのジャケットを見て憧れたことか。あの赤ちゃんに俺もなれるんだと。ただの赤ちゃんじゃないぞと、
うん、
っていうことで、うん、あのね今ねそれやってるのいっぱいあるの。
へ
でね値段もほんとピンキリで安く受けようというところあればもう結構何十万っていうところもあって、
悩んでる人いるんだね。
でそうでね、そうあのね俺なんかもう結婚してるから、うん、そんなこと悩む必要ないじゃないかっていうんだけど、いろいろ調べてなるほどなと思ったのは、うん、悩みの一つとして自分がこの介護される側に回った時にやっぱりそれが家族に見られるだけじゃなく、そう施設でね看護師さんだったりに、うん、この下の世話を受けなきゃいけない段階になって、うん、やっぱりこのかむってる小さいんだサイズ感がっていうのは、うん、なんか相手にもなんかその清潔感として申し訳が立たないっていう人がいて、うん、大人になってやる人も多いんだって、うん、なるほどな、それもちょっと一つうなずける論理だなっていうところで、うん、ちょっと背中を押された部分がありまして、うんうんうん、まあ値段であんまり安くてもどうなるちょっと最初だから怖いなっていうのって、うん、なんとなく真ん中ぐらいの、うん、その医院を見つけて、うん、ちょっと都心から外れる場所だったんですけど、うん、ちょっとお話をちょっと前ですけど伺いに行ってきたんですよ。でまあちょっと緊張してたんだけど、うん、まあそんな検査なんかパッパッパッとしたもんで、うん、まあ向こうは手慣れた感じで、
うん
うん、ああそのまあまたこのこんな感じの実例ですねっていう感じで、ねうん、まあ、あの事務的にやってくれたんですけど、うん、で、まあお腹が、あの下腹部の、このお腹周辺の贅肉がやっぱりたんまりついちゃってる人は、うん、その分でも小さくなってしまってるんだって。だから、そこでダイエットしてするなりなんなり下腹部のこの、脂肪を落とすと、うん、またそれは手術もせずに多少のポテンシャルが復活する場合があると、うんうん、で俺の場合は、まあ、多少脂肪はついてるけれどもそれをそれで短く覆い隠してるほどの脂肪のつき方ではない、
うんうんうんうん、
でまあ言ったら、まあ、本当人によってはその5センチ4センチ5センチっていう人もいるんだけど、うん、まあその委員ではね、
うん、
大体この平均で、まあ、2センチ3センチぐらいのこの実例っていうのがまあ多いですと、
うんうん、
でおそらくもこの平子さんもその例えばその2センチぐらいの、
うん、
稼ぎっていうのは、
うん、
可能ですっていう太鼓判をいただいて、これはなんかうじうじ悩んだりそういったロケでなんかこそこそこそこそ恥ずかしそうにしてたり、うん、冬場にドリルみたいになっちゃったりしてなんかうつむいて生きるんだったら、
うん、
一念発起してここは、
うん、
一発勝負に出たろうかなと、
ほう
ちょっと本格的にスケジュール組んでもらって、
ほう
一発ここは大花火上げたやろな、ないかいと、
いやマジ
ちょっと酒井さんには申し訳ないけど三歩先行くよと、
いやマジかよ
いうことで、はい、ちょっと決心をしたんですよ。
はいはいはい。
そしたらその、まあ、見てくれたお医者さんが、ただ平子さん、
うん、
一つ、
うん、
あの平子さんの場合、
うん、
例えば、
うん
まあ、2センチ、
うん、
そのサイズ感がアップしたところで、
うん、
皮は余り続けますと、
その
そ2センチの2センチ増量のポテンシャルよりも、うん今余ってる皮のポテンシャルが上回ってると。井上さん提案なんですが、
うん、
その長径手術プラス、気筒増大手術
も長径増大手術もやんなきゃか。
俺は言ってやったね。舐めるな。あれが干渉を受け。ソーロだと、ソーロと言われてない。
はぁ、
厳しいですね。
アルバムピース DC ガレージ。 ここで僕らの涙ばっかのヒロインさんをお聞きください。
仕入れた情報なんだけど、明治のアーモンドチョコレートってな、
うんうん、直火ローストで香ばしいやつな。
おそれに加えて明治のアーモンドチョコレートってな、
うんうん、あのカリッていう音がたまらんよな。
俺より詳しいよね。
明治アーモンドチョコレート。
君はモラッチ教授だな。
そういうお前は
シャーベックホームズ。
あの名作がデジタルリマスター版で映画館に帰ってくる。劇場版アニメ名探偵ホームズ公開40周年を記念して全国上映中。1984年版青いルビーの巻、海底の財宝の巻と86年版ミセス・ハドソン人質事件の巻、ドーバー海峡の大空中戦の巻の2本立て。宮崎駿演出の名作、ぜひ劇場でお楽しみください。詳細は名探偵ホームズ40周年記念上映で検索。
アルコ&ピースの坂井健太です。
平子ゆきです、はい、メールが届いております。福岡県ラジオネームレアチサに幸あれ。ここ最近少しだけ気になることがあります、うん、それは酒井さんが笑った時に、うん、ヒーヒーやピーピーなどの声か音が目立つようになりました。ヤニの吸いすぎで喉が焼き切れているのでしょうか。一度受診をおすすめします。
受診しなくても大丈夫だっつ
う。ああ、こんな俺はちょっと気づいてなかったけど、笛みたいになっちゃってんだ。スカスカスカってなっちゃ
ってんだ。めっちゃ怖い。
怖っ。
そうなる？ある？
あるんじゃない？あるんだよ。聞こえちゃった。マイクは拾うから。
めっちゃ怖い。
怖い。ヒーヒーとは口では言ってたけどさ、それがもう喉から出るようになっちゃってる。
呼吸で出るように。
呼吸でもう口のやつは、口のやつは
普段ヒーヒー、
うん、
ヒーヒーヒー、
うん、それはもう喉から出ちゃって
る。やばいじゃん。全然気づかなかったんだけど俺。だとしたら、
いや乾いてんね。だから
やばいよ本当に。
しゃがれちゃってんだよ
マジで。こういうの出てくるからなマジで。
タバコは値上がりはしてないの？その今の電子、
今のしてないかな。
する予定もある。
いやもう全然あります。
いやもうローン組んでさ、こっからね、お子さんのね、うん、学校だなんだっていうのも先々見据えたら出てくる中で、うん、そういう節約もバカにならないからね。
本当にマジで本当にもう本当にやめる気でいる。
本当
もう目の前。昨日マジでタバコなくて夜中急いで帰りに行
った。ほらもう。
でもマジでマジでもういい加減って
感じ。分室かじゃん。もう新幹線だってもう吸えないんでしょ。
新幹線吸えないです
。いやこの新幹線をまたね、第何弾なのか分かんないけど、皮切りにまたまた増えていくよ、そういう場所は。
辛い、すごいって。だから新大阪の、うん、あの駅の構内の喫煙所とか、
はいはいはい、
もう長蛇の列らしいよ。
いや、見てられないよ。こっちからすると。
きつくね。2H 半。
吸わなかったら、いらないんだよ。
まあね。
本来。
うん。本来いらないね。
で、その、並ぶ時間も別の時間に当て込めるし、お金だってそうだし、うん、そのきつさ、精神的なきつさもそうだし、
うん、
静岡まではまあ耐えられるのかな。いや、ラジオがあるけど。
でも、それこそ東京駅の構内で吸ってくよね、だから。ちょっともう1時間でも、本来でもここで吸ってたなっていうのはあるんですよね。
あなたよくなんかイベントでね、イベントだったり何だったりで大きい施設行くと、うん、まあそこでも吸える場所はまあ少なくなってるじゃん、うん、あの施設の外行かないと吸える場所ないんですよなんてよくあるじゃんか、
うんうん、ある。
でそこまで俺ら入ってきた、今歩いてきた道のりをもう一回外出んのかって考えたら俺はゾッとするんだけど、あなた2つ返事で出ていくもんね。
全然行きますよ。余裕、全然余裕で行く。
いやー、もういいタイミングじゃないですか。でも
まあまあちょっとでも本当に
だって、家だってそんなスパスパ吸えないわけでしょ。
まあそうですね。
ベランダ出てとかになるわけでしょ、
うん、もう後でこれが最後のラス1にします。これもう
絶対ね、
これでラス1で
終わる。どうする、これは なんかよくある話だけども、うん、吸ったらどうする、
うん、悔しいですね。
違うよ。
それの繰り返しなんですよ。
自分の意思が。
出演者っていうのは。
違くて、それじゃね、枷にならない。
またできなかったなっていうだけで。
もっと枷にならないと意味がないから、ダメよ。
そうとは思いますよ、
ダメ。ダメ。金品。
金品。
金品かかんないと無理よ。本当に。
ラスト一をずっとやってるんですから、我々は。これはラストだと思って、ずっと毎回毎回。
マジで有限定とかレベルじゃないと無理だよ本当に。
で次これ本当に出て、これがラストっす。これがラスト。
だからそれをラストにして、うん、次一本実際吸ってるのを見た、うん、俺が感じた、うん、外から聞いた、
うん、
あったらどうしますか。
情けない。これはもう本当に情けないっていう
思ってる展開にならないのね全然。罰大喜利を楽しもうよ。
さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。
直火ローストのコーナー。誕生61周年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということでこのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっております、
はい。
こちらのコーナーですが、4月からも継続 Thank you so much 明治。
ありがとうございます。
ありがとうございます。継続ということで、
すごいね。
4月からも引き続き明治はアルピーと遊びたいよ、リスナーと遊びたいよという意思表示でございます。
遊ぼっか、
みんな輪に入れてあげようぜ。まだどうなんすかね、そのこのコーナーはもうべらぼうに楽しい、評判もいいです、うん、
はいはい、
ただこの明治さんに何かメリットがあるのかと考えるとどうなのかと、
うん、
ただそこを言及してしまうとさすがの明治も気づくぞと。
そうだそうだ、確かそうだわってならないように。
おお待って、確かメリットなんだってなる前に、
ね、
そう気づかないふりをしようということで、ただやっぱチョコレートの売り上げはすごいらしいですね。
あら、
やっぱ
いいですね。
あのリスナー、明治のチョコレート以外買えないよと。
はあ、嬉しいね。
ちょっと一回食べたらもう他のチョコレート食えなくなったよ。どうしてくれるんですか明治さんという、嬉しいこの苦情悲鳴が殺到ということで。
いや、それはありがたいわ。
ねえ、
はあ、
まだまだ遊べますよ。
遊ぼ
ね、
みんなで遊んでいこう。
ずっとも、
ずっとも聞かないよあんまり今。ずっとも
そうっすよ、本当にありがたい。じゃあ仲間からメールが届いておりますよ。4月一発目でございます。景気よくいきましょう。
いいっすね。
大阪府ラジオネームアザラシ2。 LINE グループ作ろうぜ。グループ名は俺ら6人だからカオスでよくね。
カオスか、
カオス、サークルとかでもあるんだろうね。カオス、
割と自由度高いからな、グループ
の。カオス。
結構グループの色出るしね。
出るね。
ライングループの名前って。どうでもいいのもあるし。
どうしよう。自分の息子とかがサークルでカオスっていう。うわ
あるよ。全然あるんじゃないですか。
俺なんか体鍛えようかな。そういう時にも舐められないためにちゃんと乗り込んでいけるようにさ。
カオスにな
んか、極真のシニアとか出続けたりしようかな。やだもんな。続きましてラジオネーム、テントウムシはほぼ肉食。俺のせいで新しいルール作んなきゃいけなくなっちゃって、なんかごめんね。大したやんちゃでもねえだろ。
本当だよ、これのやつ。
お前関係ねえよ別に。
雑魚なんだ。
ただお前いてもいなくても作られてたルールだよ、そんなの。続きまして埼玉県ラジオネーム、サノッサ。なあ、俺らの会話で隣の席の女子大生笑わせようぜ。
なるほど。
こんなやつはいたな、でも。
あるね。
だな。なんか居酒屋とか喫茶店かな、なんかこう喋ってバカ話ででかい声で喋るじゃん俺らは。なんか二十歳前後の時は、なんかその俺のなんか隣の女子が笑ったとしてもさ、まあ別にいいじゃん、俺の知り合いでなんかちょっと待ってよ、ゆうき、隣の子笑っちゃってっから絡むやついたんだよ。
きついね。
きついよな。きつい。怖い怖い。そいつらみたいなやつがカオス名乗るんだろ。
カオスか、それが。
カオス、続きまして青森県ラジオネーム、メガホンレンゲ。3年前に付き合っていた元彼と街ですれ違ったんだけど、連れていた女が女子アナみたいな雰囲気の子で、そういう女が一番危ないって教えてなかったことを思い出して、今猛烈にごめんねって思ってる。
いいね。
いい。いかついっすね。いかつ。
いいね。
X、いいね、3600。
いや。いじられてる。気づいてねえんだよ、でもこいつだの。
はぁ、あ。はぁ、あ、いいですね。重いっすね、ちょっと受け止めるには重いっすね。埼玉県ラジオネーム、オゼ。あ、お前らそういう感じだったのね。お、おめでとう。なんか屋上のキスとか見ちゃったのかな。
こいつ悲しいな。
3人で遊んだりしてたんじゃないのって。ラジオネーム、ゼンマイネズミ。応援団の初期って何やればいいの。やってる感は出せるでしょう。無駄に作りそうだろうね、でもね。
そうだね、うん、カチッとしてるから ねやっぱりね、
欲しがりそうだもんな。岐阜県ラジオネーム、サンデーキャンディ。山も川も無関係の天然水よ。ねえよ、
すげえ。すごい考え方だな。ねえよ。いや、
どっからだよ。どっちか、どっちか携わるんだから。絶対天然水は。何この勢い。
誰なんだ
よ。勢いでごまかしてんの。東京都ラジオネーム、よしおはお人よし。君がつけてるリストバンド、僕が一瞬だけつけて、付加価値つけてあげようか考えてるメッシよ。メッシはだから、擬人化しなくてもメッシなんだよ。人だろ、メッシ。
さあ、ということで今週は以上です。はい、今週のスーパーコアじゃね、これでしょうね。うん、メガホンレンゲの、彼女すれ違った女子アナみたいなやつ。これは、これ殿堂入りの可能性あるね。
強いですね。
強いね。 ということで引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に香ばしさが倍増する何かを送ってください。受付メールアドレスすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。
そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ詰め合わせセットをプレゼント。アーモンド、マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオのいつものセットにアーモンドチョコレート、抹茶を追加した6種の詰め合わせです。放送でスーパー香ばしに選べたリスナーには DC ガレージオリジナルスリーブ入り明治アーモンドチョコレートを15個プレゼントいたします。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。あの明治さんがですね、うん、オリジナルスリーブに代わる新しいプレゼントを考えていただいているようでございますので、こちらもお楽しみに。
はい、引き続き香ばしい直火ローストメールお待ちしております。
やっぱ明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしいな。
おいおい、明治のナッツチョコはアーモンドチョコレートだけじゃないんだぞ。
なんだよ急に。
マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスターチオ。明治のナッツチョコを全部食べたことがないなんて香ばしい話だよ。
なんかお前のキャラも香ばしくなってないかい。
正義のために、そして復讐のために、まっすぐに生き抜いた男と陰謀渦巻くデンマーク王家の物語を激しく描き出す、シェイクスピア四大悲劇にして最大の問題作、ハムレットの原型伝説のテキスト Q1 にて上演。 TBS ラジオ公演ハムレット Q1、 出演吉田羊、飯豊まりえ、牧島ひかる、大鶴佐助、広岡由里子、吉田栄作ほか、5月11日よりパルコ劇場で上演。チケット好評販売中。詳しくはパルコステージで検索。
アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート、伊藤園ホテルズ他各社の提供でお送りしました。
港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。
さあということでアルコ&ピース DC ガレージあっという間ですが、そろそろ別れの時間です。
はい、はい、和歌山そして宮崎の、はい、お新規さんですけど、はい、ね、まあ、こんな感じで、うん、チルなラジオ
どうだった、マジで和歌山、うん、宮崎マジでこんな感じでやってるけど
ね、
う
ん、みんなの意見聞きたいな、
みんな意見聞きたいね、うん、マジで面白いっしょ結構どんなシーンにも合わせられると思うんだよね、うん、
たまにハードコアな箇所もあり、
うん、ついてこうって思えるかもしんねえ、もしかしたらお前らも
っていう背中になりてえと俺らは思っています
、うん、引き続きよろしくお願いいたします、はい、TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです。ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と
平子祐希でした。Rent no more. I put my team in position. Now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them. Ordering bottles of the ace when they send them. Till there ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go.
今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは平子は鉛筆の呪物。
違うよ、やっちゃっただけだよ。
ラジコのアプリを使って今すぐシェアしちゃおう。
お前ら呪物について全然考えたことねえだろ。Can't explain how you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. オーナーさんお願いします、ほんまお願いします。
いやもう田中さん、わかりましたから、こんな夜中に頭下げんでください。
いや違うんです、もうそういうことやないんです、もうどうしてもこれだけ入れてほしいんです。
いやだから何を入れるん、
24時間いつでも荷物受けといて便利なんですわ。もうほんまに私の夢なんです。お願いやから、フルタイムロッカー入れてーなー。
じゃあ、入れよか、フルタイムロッカー。
ありがとうございます。
あなたも、フルタイムロッカーで検索。
TBS ラジオ。
お聞きの放送は FM90.5MHz AM954kHz TBS ラジオです。一時をお知らせします。